海外どこでもポジティブ子育て、略してカイポジ。
はい、皆さんドイツからこんにちは、リナです。長らくクラブハウスの10分間要約をやっていきいなかったので、また再開したいなと思います。そうですね、いつから振り返ろうかなと思っていますが、なので今回はちょっと10分超える感じになっていくと思いますが、皆さん最後まで聞いてくれると喜びます。はい、今回はですね、8月10日17日24日そして31日の分全部一挙に言っちゃおうかなみたいな感じです。ちょっと前半の方はですね、多分さらっとになると思います。ではまず8月10日の分ですね。この時期はですね、和田智代先生、おむつなし育児研究所の所長の先生がですね、母子手帳のことに関して単独で講座というか講演会をオンラインでされたんですけども、それに参加された、またはね、録画視聴した方がその感想を言われていました。本当になんかもう、あの、日本の母子手帳の話だけではなくって、その和田先生自体がですね、海外でその母子系の、いろんな青年協力隊、海外青年協力隊としていろいろね、あの、働いておられたっていうところがあって、そういう経験からの世界の母子手帳の話から見た日本の母子手帳は実はすごい、あの、すごいことなんですみたいなね。で、いろんな賛否両論あるんだけども、その賛否両論どっちも含めて話して、でさらに和田先生の経験から世界の母子手帳を見たところの日本はこんなんだよっていう話を伺って、すごい興味深いお話でした。はい、ちょっともうこれはね、申し込みができてできないのでさらっとにするんですけど、まあこれをね、聞いた人が母子手帳の良さに気づくことができましたという感想を言われていました。で、そうですね、その次はトレパンの話をしていました。おむつなし育児研究所のインスタアカウントの方から、トレパンをどれぐらい使ったかみたいな、ことをアンケートしたんですが、意外とね、少なかったっていう結果でした。はい、それから、布ナプキンの話になったんですね。で、生理用品についてとかいろんなことでめちゃくちゃ多分一番盛り上がったかな、この回。うん、で、その経血コントロールとかいろいろ聞くけど、なんかおむつなし育児に似てるんじゃないみたいな話とか、なんかね、生理用品もいろいろあるよねとか、あの、こんなやつがいいよとか、こんなはこんなところ注意だよとか、いろいろね、みんな使ってる人がすごく多かったので、なかなかこんな話ってオープンにできないと思うんですけど、このクラブハウスのこのルームはですね、布ナプの人めちゃくちゃ多いし、布おむつの人もすごく多いから、わかるわかるみたいな感じで、あの、リアルなママ友とかよりも結構こういう話で盛り上がることがたくさんあります。で、そうですね、8月前半にやっぱり夏休みに入ったというところで、子どものトイレの使用に関する注意事項が、まあ、よくね、ネットで出てくるなっていう話 で、子供をね、一人でトイレに行かせるのは本当に危険だよっていう話をもう一回再確認していました。で、今これはもう、募集が終わってしまったんですけども、排便便秘アドバイザーっていうのがあって、詳しくはというか、正しくは家庭と病院を結ぶ子どもの排便&便秘アドバイザー養成講座っていうのがおむつなし育児研究所であるんですけども、その募集をしていました。で、さらに、3歳になってもね、おむつがもう本当に外れないって困った時に読む本っていうことで、和田先生の電子書籍が出ました。はい、そこら辺は Kindle から出ていますので、要チェックでございます。はい、で、8月17日はですね、実は私が旅行中だったので、2人の 他のねアドバイザーさんにお願いしてもらった回だったんですけども、まあ、夏休みでお盆だったということで、帰省中や旅行中のおむつなし育児はどんな感じっていうお二人の話を聞いていました。で、あとですね、LGBT について子どもを守るために知っておきたいことみたいなことも話されていたようです。でさらに、テレビや漫画で知った性に関する言葉について子どもに聞かれたらっていう話題にもなっていたそうです。ちょっと私耳だけ参加していたんだけど、ちょっとここら辺ちゃんと聞き取れてなかったかなと思って、まあこんな記録が残っております。でさらにホームスクーリングについてですね、なんか日本でもう何十年も前、30年ぐらい前からもうホームスクーリングをすごく応援しているというか、なんかね、子供、学校に行けない子供をなんかサポートされている方がこの時に来てくださって、そういう話を聞いてましたね。うん、はい、じゃあ今回この回はさらっとこんな感じです。で次8月24日ですね、だんだん近づいてきました。この時は、最初ね人数が少なかったので、その場にいた方でぜひお話ししてくださいっていう感じだったので、お話ししてもらったんですけども、数ヶ月のね赤ちゃん、今年生まれたところの赤ちゃんをお持ちのお母さんが、本人さんはお母さん自体はおむつなし育児をもっともっと積極的にしたいし、おむつなし育児というかすっぽんぽん育児かな、したいんだけど、ご主人の理解を得ることがなかなかできないっていう相談とか、まあ、いろんな相談をこの時ねお一人というか他にリスナーさんもおられたんですけども、喋ってくれたので、いろんな相談を受けてたんですけど、そのうちの一つで、そのご主人の理解っていうところがなかなか難しいですねっていうことだったんですけども、ね、無理せずママが楽しんでいるのをまずはご主人に見せるといいのではっていう話になりました。でさらにね、赤ちゃんのプライベートゾーンがめちゃくちゃ可愛くって、もうチュッチュキスしちゃうみたいな、それは大丈夫なんでしょうかね、性教育的に大丈夫なんでしょうかっていう相談だったんですけども、やっぱりちょっとそこら辺はね、やりすぎには注意だし、やっぱりプライベートゾーンはプライベートゾーンなので、そこをねむやみやたらにお母さんだからと言って触っていいっていうわけではないので、本当に注意してくださいっていうことをお話ししていました。はい、次の話題いきます。おむつなし育児アドバイザーさんのお子さんがついにトイレに行くと言い始めて、それまではおまるでしかねしなかったお子さんなんだけども、なんか思い出してトイレに行く、思い出したかのように突然トイレに行くと言い始めて、なんか排泄自立が完了間近で、あー寂しいのはこれかって言われていた。すごい素敵なエピソード聞かせてもらいました。なんかね、ずっと最初の方でトイレに設置する階段がついた補助便座を買っていたんだけど、本当にトイレで家でねしてくれなかったから、もうずっとほこりかぶるのもダメだしと思ってしまってたそうなんですね、ビニールをかぶせて。そしたらそのお子さんが思い出したかのように、階段がついてるやつあったの、どこ行ったのみたいな感じで言ってきて、突然おトイレでできるようになりましたと、そんな話でした。はい、で次ですね、最新のおむつ外しに関するアンケートから、排泄に対する保護者の悩みが一番だったという件、これは王子ネピアの、インターネット調査から分かったことなんですけども、子育て第一子のお子様を持つ方の保護者に、どんなね子育てに関する不安や悩みがありますかと聞いたところ、一番がトイレに関する悩みだったということが分かりましたっていう話をしていました。で、次の話題はですね、おむつなし育児は浮気防止に効果があるんではないか、でもこれめっちゃ盛り上がりましたね。これはね、情報 シェアしてくれたアドバイザーさんがいたんですけども、なんと、アメリカとかね、海外の研究で子供を抱っこしている人との距離感と抱っこしていない人のこうなんか距離感なんですかね、プライベートゾーンみたいな、なんですかね、なんかそういうあるじゃないですかっていう、いろんなところを調べたら、ちょっと詳しく私は知らないんですけども、あの子供を抱っこしている人の方がこう距離があったね、他人がこう距離を取ったっていうデータが出たらしいんです。ということで、例えばそのパパさんがね、子供を抱っこしているパパさんの場合、そこに近づく人がもうまずこう物理的に少なくなるよって、でおむつなし育児なんかね、その一つでしていると子供とパパさん、ママさんとの距離感がすごく近いので、他の人を寄せつけないイコール浮気防止になるんじゃないかっていうね、話題を入れてくれて、結構ね、盛り上がりました。はい、次の8月31日、昨日ですね、はい、今収録している昨日に行われた要約ですけども、前半はその先々週にも言っていた、そのネピアのね、おむつの悩みが一番多いなっていう話をしたり、あと性教育の講座を私がオンラインでお願いしているのもありまして、でなぜ今性教育が大事だと思うのかっていう私の思いを伝えさせてもらって、もうすでにこのスタイフでも何回か言っているんですけども、やっぱりこの時期がちょうどね、9月が子どもの自殺率が本当に最高に高いっていうところから、その根本的にね、子ども自体が自分の体、相手の体を大事にできるようにするには、やっぱり間違った性教育だったり、こう言わない、何にも教えないことによって、いろんな間違ったところから情報が入ってきちゃうので、やっぱり家庭からがすごく大事だし、でお母さん自体も、お父さんお母さん自体もね、子供の時に正しい性教育っていうのをちゃんと習っていないので、もう今やるべきことは親子で性教育をね、肩肘張らずに楽しく学ぶことができたらいいんじゃないかなということで、おむつなし育児アドバイザーでもあり、もう性教育の専門家でもあるあゆみさんにね、来週じゃないですね、この放送が上がっている今週の9月8日金曜日の日本時間21時に講座をしてもらいます。でドイツはね14時なので、親子でね参加できる方がいたら一緒に受けませんかということで、私の方から個人的に声をかけていますけども、これを聞いて興味があるっていう方がありましたら、ぜひ、4日の日までに私に DM をください。インスタの方のDM をくださった方が連絡が取れますので、よろしくお願いします。で後半というか、結構長いこと喋ってたんですけど、11人育てたパパさんに上がってきていただいて、もうねめちゃくちゃ興味深い話を聞かせてもらいました。もう私が聞きたいことがいっぱいありすぎて、1時間じゃマジで足りなくてね、結局1時間半ぐらい喋ってたんじゃないかと思う。ね。で、11人の子供をどうやってできたんですかみたいな。どうやってそんな子供をね、授かろうと思ったのかみたいな話を聞いてたんですけど、まあ、とにかくそのパパさんの考えがめちゃくちゃ素晴らしくて、無理くり作るんじゃなくてね、こう、授かる。来てくれるみたいな。ところからもう素晴らしい育児をされていて、で生まれるっていうところも全員ね、お家で自宅出産をされて、とあのね立ち会いされたということで、もうそれがもう命の教育になってて、子どもたちにね素晴らしい教育されてますねっていうお話を聞かせてもらったり、おむつがどうだったんですかということを聞くと、やっぱりそういうパパさんはね、情報をうまい具合に、子供が授かったぐらいにこうたまたま なんか情報を得ていたらしくって、でスッポンポンがいいよっていうことで、上の4人はスッポンポンっておっしゃってましたね。で4人目ぐらいになったらスッポンポンにしていると、もうなんか床が大変なことになって、二次被害がね、子供がもう歩き回ってうんち踏んづけておしっこ踏んづけて、もう子供が4人もいたらめちゃくちゃ大変になったから、さすがにおむつを使い始めたとは言ってましたけども、それまではスッポンポンで過ごしていて、でその後、まあ基本的には布おむつで、8人目までは布おむつだったけど、それ以降あとの3人は紙おむつでみたいなことも言われていましたね。なんかもう8人目みたいな、はぁみたいな、何それみたいな感じで、で子供さんのその紙おむつと布おむつ、すっぽんぽんといろいろなね経験されて、もうデータが揃ってるじゃないですか。でじゃあお子さんのおむつが外れるのはどんな感じでしたかって聞くと、やっぱり布おむつの方が早かったと言ってましたね。で布おむつの方が1歳半ぐらいにはみんな外れていったかなっていうことを言われていましたね。でまあ2歳、そうね、紙おむつが何歳、紙おむつのお子さんが何歳だったかっていうところまでは聞いてなかったんですけど、まあ上にねお兄ちゃんお姉ちゃんたくさんいるから、お世話してくれる人いるから、そんなにトイトレでもこじれてなかったんではないかなと、私の推測もあるし、そういうことも一切言われてなかったですね。でまあそういうすごくで大変、子育てめちゃくちゃ大変だろうと思うんですけども、もうなんか声からはね、もう楽しいなんか、うん、空気しか流れてなくて、で食事もねすごくこだわって買い求めておられたとか、まあ子供が11人の食事ってめちゃくちゃ大変だと思うんですけども、できるだけ天然のものにねこだわって、お塩からマヨネーズからケチャップから揃えていたということ、いろいろ伺って、はぁみたいな、もう見習うべきところがたくさんありすぎて、全ては真似できないけど本当に素晴らしい育児をされているんだなと。でね、お子さんが特待生でね、無料で学校に行かれていたと、高校にね、私立の高校に行かれていたとかいう話も聞くと、やっぱりもうなんかどういう育児をしたらそうなるんですかみたいな、もう育児全般のいろんなことが聞きたくて時間がなくなったみたいな感じの回でございました。ということで、今回の10分間要約は4回分をちょっと要約してしまいましたので、ね、長くなりましたけど最後まで聞いていただいてありがとうございました。でこの11人のお子さんを持つパパさんとは今個人的にやり取りもしていまして、インスタの方でも一緒にねライブをさせてもらうことになりそうな感じですので、ぜひそちらはアーカイブ残りますのでね、はい、お楽しみにお待ちください。ということで次回は9月7日の木曜日3時半からクラブハウスをしていますので、ぜひお時間がある方は遊びに来てください。ということで Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Bye bye.